おしんくん、一つ、我が子の可愛さを知りて、神の氏子を守りくださることを悟れよ。親が子を思うほどの心で、子がまた親に対するとき、親子最高の交流ができる。親となり子と呼ばれるほどの深い縁はなけれども、神の思いに触れ、分かれば分かるほど深い広い信心ができる。おかげもそれに伴う。おかげもそれに伴うと。神の心に触れとあります。神様のお心に触れたところからいただけれるおかげということでしょうね。これは私どもが願う、そして願い通りのおかげをいただく。おかげ、いわゆるご利益とは少し違うように思いますね。昨日はある方から電話をいただきました。そして改めて思わされたことですけれども、私どもが助かりを求める、人々が助かりを求める、そしてその助かりを求める、それは願い事でしょうね。あることから逃れたい、あることから助けていただきたい、あるいは自分の思い通りにしていただきたい、この病気が治りますように、こういう人間関係が良くなりますように、嫁姑の問題であったり、さまざまな人間関係の間の問題、金銭関係の問題、さまざまな問題があります。その問題を解決してほしいと願う。私どものいわゆる願いというものでしょうかね。その願いに神様が応えてくださる。いわゆるご利益を授けてくださる。そしてそこに、ああ、ありがたいな、おかげをいただいたなと思う。そうしてそこに、ああ、助かったと思うわけですね。その私どもが願うことを願い、それに神様がご利益を授けてくださって、そこにありがたいと感じる、そういう助かり方というものが何遍繰り返されたからといって、人間の真の助かりにはあまりつながらないのだなということを実感させていただいたことでした。その方は、まあ、これまでの中にも、いろいろな願い事をなさり、その都度、都度に、神様のいわゆるご利益をいただき、なるほど、そのことが自分の思い通りになった、あるいは願い通りになり、ありがたい、助かった、と、助けられた、と感じる。そういう体験は、まあ、幾度となく積んでおられるようでしたね。しかし、そこにまた次の問題が起こってくる。そしてそこにまたその問題を解決をしてほしいという願いが起こってくるわけですね。もう何十年も前でしょうか、私の小さい頃でしょうか、三C ということが言われましたね。カラーテレビ、そして次はクーラーだと、そして次は自動車、カーですね、をまあ欲しがるというわけですね。そしていわゆる人間の欲が次から次に膨らんでいくという様でしょうかね。ああ、まずは、まあ、まずは、最初は何か忘れましたけれども、まあ、カラーテレビならカラーテレビが欲しい。と、そして次にはクーラーが欲しい。次には自動車が欲しい。と、それらが満たされれば、まあ、幸せな、世間並みの幸福な世界が、生活ができるということでしょうけれども、それだけでとどまったでしょうかね。とどまりませんね。 次に、まあ、また別の何かが生まれてくる。次から次に欲望というものは広がっていくものですね。膨らんでくるものです。よく、あれは金の魚でしたかという逸話がありますね。人間の欲望が次から次に膨らんでいく様を描いておられますね。そして最後はとうとう何と言いましょうかね、没落してしまうというのか。私どもの願いを願う、神様に願い、そしてそのことをいわゆるおかげをいただく、ご利益をいただく、そこにありがたいと感じる、そして助けられた、助かったと思う、そういうありがたさ、助かりようというのはまた次の欲望を生むというのでしょうかね。いわゆる乞食根性を育ててしまうようなことにもなりかねない。人々が願う、それにその願い事を叶える、そしてありがたいと感じる、助かりを感じる、そういうありがたさ、助かりを何遍重ねたからといって人の真の助かりにはあまり寄与しないということですね。一時的にそれこそ、まあ喉が渇いた、そしてサイダーをいただいた、あるいは水をいただいた、ああおいしかった、ありがたかったというありがたさでしょうかね。また次には喉が渇いてくる、そしてまた水を求める、サイダーを求める、まあコーラでも何でもいいですけれども、それは飽きることがない、尽きることがない、そしてそのありがたさというもの、その助かりようというものが積み重ねられて、いわゆる和らぎ喜ぶ我が心が育つということにはならないようですね。願う、その願い事が叶う、ありがたい、助かったという助かりようでは人間の真の助かりにはあまりつながらないということなのです。むしろ乞食根性を育ててしまうことでしか終わらないという。ではどうしたら、どうあったら人間が真に助かることに近づいていくのか。今日はそれはやはり御教えを行じるということだ。その例えば出来事、その成り行きを泥の心で収めよう、ここはよし、一つ黙って収めようという、そのまずは黙って収める、あるいはそのことをいただく、この成り行きを、その問題をいただくぞと、いただきますという、その泥の心、この泥の心に取り組もうという、いわば教えに取り組もうという心を起こさない限りは真の助かりにはつながっていかないということですね。困ったことが起こってくる、自分の思い通りにならないことが起こってくる、その自分の思い通りにならないことを思い通りになるようにと神様に願う、そして思いが叶う、ありがたいと思う、助かったと思う、そういうことの繰り返しではダメだということですね。その困ったこと、思い通りにならないこと、そのことをよし、このことを教えでいただこう、泥の心でいただこう、よし、このことを一つ黙って収めてみようと、その教えに取り組む、泥の心に取り組む、黙って収める ということに取り組む。そしてそこからの展開がある。まあどう展開するのかはその都度都度で違ってきましょうけれども、その泥の心に取り組んだところからの展開、そこに神様のお働きを実感する。そしてそこにありがたいと感じる。そこからの得られる助かり。そういう体験の積み重ねであって初めて、真の助かりへと導かれるということになりますね。ですから、嫌なことが起こってくる。思い通りにならない。その時は、今こそ泥の心に取り組む時だ。黙って収める時だ。と、教えに取り組む腹をまず作る。そして教えに取り組む。そこから必ず神様のお働きがある。その働きを実感していくこと。これが人間の真の助かりにつながっていく道ですね。どうでも思い通りにならない。嫌なことが何か起こってくる。よし、これは一つ泥の心でいただいていこう。と、まず教えに取り組む腹を作る。そして実際取り組む。ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。